朝食山陽堂ボラボラの37
よーバーン。
さあというわけで始まりました。
しょ、
昨年からスタートいたしました人気企画でございます。
はい、
まあ、リスナーさん提案の企画なんですけど、私テペの目の前にいるフミオ君がですね、約29年前に、はい、西は下関、
はい、
東は京都、
はい、
大阪500キロを、
はい、
実際に歩きました。
歩きました。
はい。で、その時の模様はですね、当時のラジオで放送したんですけど、10分の1もまだ発表できてないということなんで、
はい、
まあ、せっかくだから、まあ、その情報をね、埋もれさすのももったいないということなんで、うん、2022年の、うん、まあ、6月なんですけど、
うんうん、
まあ、復活させようということで、まあ、昨年から、はい、昨年の2021からスタートした企画でございます。
は
い、まあ、
意外と。
はい。
ね、ジョン・デュームなんですけども、
そうですね、
おお、これちょっといけるなというようなところで調子に乗ってるんですけど、ちょっとね、はい、
で、すでにもう山口県は終わりまして、
はい、
今広島県を東に向かっております。
はい、
まあ、400年、約400年前かな、
はは、
江戸時代にお殿様とか、まあ、いろんな方が、
はい、
歩かれました、
はい、
山陽道、
はい、
まあ、当時はもう山陽道やったんですけど、
そうですね、
もう今はもう旧山陽道となってしまいまして、その山陽道を受け継いでるのが今国道2号線、
はい、
まあ、大体ね、
はい、
まあ、もしくは高速道路ね、
はいはいはい、
山陽道ですかね、はい、なんですけど、まあ、その江戸時代の山陽道を忠実にトレースして、
はい、
当時の文雄君とラジオスタッフと、
はいはい、
あとまあリスナーさんとか、
はいはい、
今日は郷土史家の先生が出てくるんですけど、
はいはい、
まあ、いろんな方と一緒に歩いたという、
はい、
まあ、そういうことですね。
そういうことです。
はい、そして前回はですね、
はい、
JR、八本松駅、
はい、
というところで終わりまして、
はい、
ちょ、全然前回全く言及しなかったんですけど、瀬の八というね、山陽本線の中でも結構難所の場所で、
はい、
JR 瀬野駅から JR 八本松駅ってすごい勾配が厳しい、
うん、
坂が厳しいところらしくて、なんか駆動車だけだったらこうね、電車をこう上り下りさせられないということで、なんか後ろからこうガーッと押すようなね、別の駆動車っていうか、
押し合ってますね、
はい、機械があったっていう、はい、なんかそれがカタカナで瀬の八って言われてるらしくて、
ね、その駅の上2つ合わせた造語やったんですね、
はい、
あれ。
そうですね、
全然分かってなかった、
まあ、鉄道ファンの方は歯ぎしりをして、
はいはい、
こいつらなんで瀬の八のこと言わへんねんとか、はい、まあ、前回の、ね、まあ、放送で思ってるかもしれないんですけど、
言えるほど知ってないんです。
そうですね、はいはい、まあ、そんな場所を歩きまして、
はい、
で、今日は JR 八本松駅、住所でいうと東広島市の八本松町、
はい、
飯田、まあ、それの手前から、
はい、
手前のね、溝迫という交差点があるんですけど、
溝迫、
はい、はい、なんとか迫ってね、はい、山口県、広島県に多い地名なんかなと思いましたけど、
はい、
溝迫、
はい、
交差点ですね、
はい。
今で言うとね、国道2号線と国道486号線がなんか交わるようなところ、
はい、
T 字路なんですけど、
なるほど。
はい、まあ、前回そこまで来たということで、
はいはい、
今回はそこから、
はい、
東、に向かって、
はい、
まあ、だいぶ先、京都だいぶ先ですけど、
まあまあね、
行きましょうやと。
まあ徐々に近づいてますもんね。
そうですね。
うん、
はい、というわけで、じゃあ、文雄君行きましょうか。
はい、行きましょう。
はい。
さあ、今回はね、
うん、
まあ、もともとの番組っていうのが、まあ、正確に、
うん、
まあ、誰に頼まれたわけじゃないんですけども、
はい、
江戸時代の山陽道を、まあ、もう本当に正確に、もう ここまでやるかっていうぐらい正確にですね、調べて、
うんうん、
で、それをまあ、私が歩いて、まあ、スタッフの方も一緒に歩いて、
うん、
まあ、毎日やってた番組でですね、
うん、
月に1、2回、うん、まあ、これを放送しながら、
そうですね、
僕自身がほとんど日本史とか分かってなかったんですから、
まあ、この歩きの話以外もいろいろやってたんですけど、そのうちの一つの企画が、まあ、山陽道ボラボラをやったわけですよね。
まあ、毎日の番組でしたからね、
はい、で、今回はちょっと違う方が入ったんですよね、
はい、ということで、まあ、正確に歩こうということで、はい、まあ、我々としてはまあ正確に期してるつもりやけど、まあ、
そうですね、
はい、どうもこの辺りはよう分からんと、
うん、
もうこれめちゃくちゃにされた場所だと思うんですけどね。
まあめちゃくちゃというか、まあ、意図的にというか、もう住宅開発がすごくてね、皆さんよかったらGoogle の地図とか見ていただきたいんですけど、
そんなんで道もわからんので調べようがないということで、
はい、
まあ、生きている、まあ、歴史家、あ、生きて当たり前ですけど、その方、郷土史家っていうのがおられるわけですよね、
うん、
細かいことを調べてある方が、
そうですね、地元
の
ね、
その方の、
はい、
お名前が飯田先生というね、
あ、なんか偶然この地名の、
はい、
まあ、大技というか、ここ飯田っていう場所なんで、
そうそうそう、
はい、
飯田ね、これな、米 米秋先生って米と秋とかいて名前いい名前ですよ ね,
そうですね。
ちょうど当時米植えてた時ですけども、この人の名前は米を収穫する時のこの方が非常にまあよくご存知の方で、
はい、
まあ、あのつてをたどってお願いしたらですね、はい、まあ、全部は嫌やけど途中までは歩いたのかということ で,
そうです、ね、全部はちょっとしんどいですね。
もうそれは勘にしてくれた死んでも言ってはりましたけども、
はい、
まあ、そんなんでこのコースの半分ぐらいは飯田先生がですね一番難しいとこを歩いてくれはったんですよ。
ありがとうございます、はい、
でそれでまあ、あの今までわからんかったようなすっすっと通り抜けてたようなことも、
はい、
郷土史家の先生が細かい話をいっぱいしてくれはったもので、
うん、
むしろどうコースも面白かったんですけど、この辺り の, そのもう大昔からのね、
はい、
もう縄文時代から人が住んでたとこですから、
うん、
その辺の面白い話がいっぱい出てきて、なかなか今日はちょっと進まんと思うんですけども、
うんうん、
まあ、なるべく、まあね、あの事実も生かしながらスピードも生かしながら頑張りたいと思います、
は
い、
それでは1994年の5月、はいはい、20日金曜日、
はい、
はい、これはあの、ね、新大阪から、はい、
そうです、
広島まで、はい、新幹線で来まして、
あれ広島市内のホテルで一泊です、
はいはい、そして翌日の5月21日、
はい、
土曜日に、
はい、
まあ、ボラボラ歩きがスタート。
そうですね、
この日ちょっと、まあ、最初にちょっと言っといた方がいいと思うんですけど、はい、その八本松駅近くの溝底交差点から、
はいはい、
最終的にはどこまで歩かれたんですか、この時は。
この時はですね、
最上駅ももう越えて、
もう越えました、当然越えました、はい、もう割とですね、
はい、
どっちか言ったら竹原の近くまで行ったんですよね。
そうなんですね、
はいはい、竹原の近くのところでまだ、まあ、東あの広島の市内ではあるんですけども、東広島もかなりもう横断したっていうのがそこまで行くことができました。
で、まあ、僕らのこのラジオでは、
はい、
おそらくその竹原までは行けないんで、
ええ、
まあ、あの行けて西条までかなと。
まあそれぐ
らいでしょうね。西条までちょっと難しいかなと、
うん、これ
思います。
もう難しくらい、はい、なんかいろんなことがあったんですよ。
はい、じゃあ早速文雄君お願いします、
はい、9時33分にですね、
はい、
まあ、国鉄の山陽本線で一番高度が高いという八本松駅へ、
はい、
まあの近くへ着きました。
これそんな高いんですね、
ここはもう最高で、それで瀬の八っていう例のですね、
あ瀬の八ね、
推しのその制度ができたというか、そんなんですよね。まあ、あのそこまで、まあ、ここは広島市内から JR さんを使って行ったんですよね、
うん、
でこの駅を降りて、
はい、
そこから歩き始めますと、
うん、
この前終わったと溝底の交差点の間がですね、
うんうん、
まあ、あの300メートルか400メートルほどあったんですよね。
もうすぐそこ見えてます
けど、ね、見えてるんやけども、まあ、そこもまあバカ正直に、まあね、
はい、
なんでこんなアホなことしてるんかいな思いましたけども、
はい、
まあ、あの私をはじめですスタッフがとですね、まあ、郷土史家の飯田先生が一緒に歩いて、
はい、
あくまでこの後でもっぺんここの八王松の駅の前は通るんですけども、
はい、
ちょっと 1センチでも抜けたらいかんというようなことで行きました。
わかりました、
はい、でそれであの到着したところがですね、先ほど言いました、
はい、
溝底という交差点、
溝底が
説明してくれました
ですね。そうですね、
はいはい、でこれが、まあ、あの八本松の駅をちょっと、まあ、どっちか言ったら西の方に行ったところにあるんですよね、
はい、
あの国道の2号線のところの交差点があって、
はい、
でそこで、まあ、みんなでスタートとやったわけですよね。
じゃあまた
例のト
ラックドライバーとか、
まあまあまあ、
歩行者とかまた変な集団がおるなと。
そうですね、もうドライバーの人なんか目もくれんかったですね。もうものすごいここ、もう大なんていうか大動脈という
の
がトラックばっかりがどんどん行ってですね、もう戦車みたいなもんですよね。万歳ショーがもうファイトショーがそれがもう運転手さんはそんな見てられへんと、
なるほど、
いうようなとこで、まあ孤独な、まあ、5、6人の万歳やったんですけどね。ああ行ってきます。
今回男性だけだ、
いや女性の方 も,
女性も
方多分 AD の方がね、
お
られたと思いましたけどもね、はい、女の方も含めてのこう、
はい、
なんとでそれでまあ出発をするんですよね、
はい、
でいきなりこの先生が面白いこと話しありましてね、この辺はまあ今もそうやけど寂しいとこやって人家もほとんどなかったと、
うん、
で江戸時代、まあ、参勤交代ね、
はい、
まあ、あの四国と九州のお殿様も多かったです。あのもちろん広島藩とかも山口も全部ここ通っていくんですけども、
はい、
この辺がちょうどトイレの場所になっとっていたりましたね。まあ、いわゆる野原でお殿様が用を足さるというとこ、
はい、なるほど。
でこれいわゆる野便所言ってはったけどね、
はい、
の便所、
の便所、
の野原の便所ですね。でお殿様の便所、まあ、お風呂もそうですけどね、
はい、
全部あ、まあ、持っていくんですよね、これ、
はいはい、
旅館のもの使わない。
あ、そうなんですね。
そういう制度があったらしいです。これあくまでこの大名行列は戦争中のですね、
はい、
実戦訓練を まあ、だらけたらあかんからということで、江戸時代200年ぐらいの間ですね、各藩にまあやってはったわけです。だからそういう戦争中の指揮者の時にですね、まあ、お殿様はやっぱり風呂も入らないかんから風呂も持っていくと。で、またトイレも全部持っていて、砂箱っていうんですか、そんな、あの、猫のトイレみたいなものがあったんですけどね。猫の。そんなのを、まあ、この、やったとこやでって言って
あり
ましたね。
それが、まあ、この、溝底のあたり
で。まあ、溝底の人ごめんなさい。まあ、
いやいや、そういう意味じゃないですか、
ね。そこから入ったんですけどね。はいはい、それで、そこで、その、まあ、先生の講義を聞いてですね、
はい、
もうトラックの間をもう死ぬような思いで、まあ、なんとか、まあ、ここは交差点でしたから、
文雄区の当時はそんな別に野便所の場所はなかったんですよ。
いや、全然違います。
29年前は
昔はね、まあ、それでもまだそんなにね、家がたくさん建て込んでるところではなかった。
今もやっぱすごいですよ。
寂しいところ。
もう住宅地が。
今はそれは、もう新興住宅でね。
一軒家があったりとか、ですね、なんかあの、ドラッグストアみたいなところがあったりとか。
そうやけどね、その辺の、ね、一軒家の人もね、はい、この辺で江戸時代のお殿さんがね、便利、トイレやってはったと思ったら、おもろい感じがするでしょうね。
不思議ですね。
どこのお殿さんがここでうんこしたんかいな。
そうですね。
まあ、そういうことを想像するのが歴史の面白さですよね。
なるほどね。
こういうところは、わしらだけではわからない。郷土史の先生が来はってですね、説明してくれはって、そんな場所やったよな、ということが分かって、まあ、これで僕も感動したんですよ、みんなね。それで、これからですね、まあ、二号線をこう離れて、
はい、
いわゆる旧山陽道に入ったわけですよ。
こっからがまた大変な道なんですよ、
ね。そうなんですよ、ね。
結構今日は面白いですよ、
もう面白いっていうかね、いまだにもうちょっと、実際歩いてたんやけど、思い出せないような複雑な感じですよね。まあ、何かいろいろと、山陽電車はつくわね、国道がもうあるわ、明治10年にも今の昔の山陽道が廃止されて、いろいろそのあたりはもう自由自在にもデザインができたところです
。じゃあ早速行きましょうか。
はい、行きましょう。さあ、それで旧道入りまして、いきなり始まるのがですね、はい、山陽道の踏切を渡ります。
あ、これね、
これも踏切も、まあ、今我々はね、はい、あの、田部先生がまあ、ね、踏切の取材の、まあ、リーダーみたいになって、
うん、
いろいろ踏切頑張ってますけど、当時あんまり踏切にでも意識がなかったんです、我々はね。ただ、それでやっぱりこう考えてみると、こんなことを控えておくっていうのはやっぱり、はい、なんか踏切に興味持ったんですよね。靴掛け第三踏切を越えるっていうのがあるんです。
なるほどね。
まあ、映像出てますね、
はい、今 Google ストリートビューです
ごいです、
はい、
やっぱり今もまあ新興住宅地とはいえですね、
そうですね、
まだまだ空き地があって、いろいろ田んぼがあって畑があって、という山陽線がそれをずっと通ってると、
はい、
でこれがね、あの、僕のノートを見てますと 279.、
はい、
941キロメートルと書いてます。
あ、
これはあの神戸駅からの、はい、神戸駅の山陽線の一番原点がありますね、
はい、
ゼロの点があるんで、そこから勘定してここまで 279.941 キロメートルの踏切やでということをちゃんと分かるわけですよね。
そうですね、
はい、で、それでこれからですね、うん、またそれをその踏切を渡った後、今度はその山陽線とかその2号線の向こう側というか、そこ行ったわけですよね、でそれでこうね、まあ、まあ言うたよね、まあ、あれ人家がなかったと、で茶店もちょっとあったけどもというようなまあ話があったりして、
ちなみに今歩いてるのは県道46です。
あ、そうですか、はい、そこまでは全然私
分かっておりません。山陽本線と並行して通ってる道です、
はい、で、あの、もう通ったか通らんぐらいのところにピンピンピンと踏切の音が鳴ってですね、はい、面白い電車がね、おばきゅ
う
電車と書いてますけどね、僕ね、そんなのが当時あったんですよね。
あったんですかね。
たらこ唇のですね、
はい、
あの、いわゆるデザインをしたおばきゅう電車がですね、右の方へ走ったと書いてますね。
なるほど、ね、
なんか特別電車があったんかも分かりませんね。
かもしれ
ないですね。まあ、あの、地元の人が聞いてはった、あの電車のこと言うとにはなってことになるんでしょうけども、それからさらにここでですね、今度、
はい、
本来でしたら、まあ、そのまま行けるところを、
はい、
またこの旧道路がですね、もう一遍山陽電車を横切らなあかんような道路なんですよ。
ただこれ、
はい、
横切れないんですよ。
本来横切れない。
本来なら。
本が本
来、ね、というのも、
はい、
踏切がないんですよ。
踏切も何もないんですよね。
は
い、
どうやって横切ったのか、
まあ。いや、あの、前も2、3回こんなことがあってね、
はい、
まあ、まあ、あんまり違法行為やったのも分かりませんが、もうこれももう1センチも変えないというね、
はいはい、
もう大きな番組の目的がありましたから、うんうんうん、まあ、共同士の先生も黙って、まあ、その時、黙認していただいて。
まあ、もう29年前から許して。
まあまあ、そういうことですね。10時4分でした。
はい、
線路を横切りましたですね。はいはい、もう強引や。
まあまあまあ、ここはもうさらっと。
いや、あの辺ね、あの、山陽電車の中でも、ね、今回ね、びっくりするレールが太いのが引いたんですよね。これ、瀬の八の影響かもしれませんね。
ああ、なるほど、ね。
レール、こんな太かったかいなと思って、で、レール触ってたら、あかんで、その、早く行こうってみんなに言われましたよ。もう、レール触りはやめたんですけどね。
危険やからやめた
わけ、ね。それはそうですね。はい、で、走って渡って、強引に渡ったと書いてますね。
はいはい、
当時、気温が21度って、なんでこんなこと書いてるかわかりませんけど、それぐらいあったんですよ、ね。
5月21日。
はい、そうですね。
はい、
それで、
はい、
今度は、向こう側へ渡ったんですよ。元行った方に渡った
んですよ。もうほんまにあの、めちゃくちゃ遠回りしてますからね、まあ、皆さん。そのまま真っ直ぐ行ったらすぐ着くんだけど、はいはいはい、ですけどね。
で、もっぺん旧道、あの、ルート2号線のところへ行って、はい、そのあたりからルート2号線を引っ付いたり、
これね、今、国道486。
486。
今はね。
昔はルート2やった
んですよ。2やったんですよね、
はい。なんでこんな変わったの、
うん、いや、バイパスができたんですよ。
あ、で今のね、
はい、海の方にバイパスができて、2号線がそっちの方に行っちゃった
んですよ。直角にバーンとね、いかにも人工的な、あの、味噌砂漠の交差点から、
ね、2号線がこうなるんですよ。
何かね、あの、この字型になってましたもんね。そうですね。まあ、それで、まあ、あの、2号線、旧2号線、今、486を渡って。
あ、ちなみにごめんなさい、ちょっと話変わるんですけど、その486の、はい、あの、と、山陽本線の間の、はい、うん、まあ、文雄君たちが渡ったというね、
はいはい、
その場所あるじゃないですか、
はい、ありますよ。
そこね、今もう柵できてるんですよ。今もやっぱりもうそういう人が行って、
はい、
まあ当時はまだ許されてたんですけど、許されたというか黙認されてたんですけど、
もともとしては道やからね、これは、
うん、黙認されてたけど、やっぱり今は電車あって、まあ、こう SNS の時代やし、はい、まあ、いろんな危険なこともあるっていうことで、
まあ、
もう今は
てっちゃんもるし、
その対岸というか反対側 その県道から国道の方には、はいはいはい、もうその通り抜けできないように、
なるほど、
あの柵ができてる。ただそのもともとできてた柵と多分文雄君たちが渡った後にできた柵で柵の種類がちょっと違うんで、
明らかに違いますね、まあ、
このあたりやっぱりこう時代差を感じるというか、ね、
と同時にやっぱり昔あった道はやっぱりあくまで通るというか、道の、うん、まあ、神聖さっていうんですか、
そうです、
もうなくなったとはいえやっぱり道やったんやということ
を
JR さんも認めてはった
かもしれない、ね、まあ、認めてたというか多分黙認やと思いますよ、
黙認ですね。
で今はもう完全にもう通るなということで、はい、柵が建てられています、
は
い
はい、まあ、ということで、もう江戸時代の山陽道は、
そうですね、
あの道はもう完全にも
う
消えたと、
そういうことです、
公にも消えたという、
そういうことですね、
まあね、公でないとこからも消えた、
そういうこと、
まあ、僕らが最後渡った
のが、ちなみにこれがほら、あの入った県道の方の柵です。
ああ、そうですか、
あの観音扉で、
あ、これは開けられるようになってますね、
これは開けられるんですね、
まあ、あの、
ただこっちの国道の方は、
誰かが開けたんですね、
国道の方はもう完全に開けれない柵になってます、
はいはいはい、まあ、京都市科の先生はもう、ものすごい抵抗感じ入りましたですね、
ごめんなさい。
地元の人でしたから、はい、やっぱりね、そんなことして誰かが見とるかということでしょう、
はい、
さあ、そんなんで渡りましてですね、
はい、国道渡りまして、
はいはいはい、はい、それでね、それおもろかった、ここに大きなね、田んぼの中に、
はい、
大きな広告で出たんですよ。
広告、
これはね、おそらく JR 山陽線に乗ってる人に対する広告やと思います。
あ、まあ、よくあるやつ
ですね、はい、で、はい、どんなことが書いてあったら言いますとですね、
はい、
今日は、
はい、
買い物ですかと書いてある。
あ、今日はね、
はい、
はい、
しっかり買って消費税を払って、
はい、
払ってもらおうて、
はい、
日本経済を立ち直りましょうという、そういう意味に書いてました。ちょっと文字がもう乱れておりませんけどね、要は消費税をしっかり払えと、うんうん、
それ
日本経済が乱れてるから今乱れ、うんうん、ちょっと低調気味やからね、うんうん、みんなで日本を盛り上げようというね、これどう、
まあ、大体田舎行ったらね、こんなごっつい塔が立ってて、あの消費税官能の街とかね、
はいはいはい、
書いてたりうっとうしいなと思うんですけど、
まあそうですね、
はい、まあ、うっとうしいな、
まあ、この辺は、まあ、はい、広島とか山口はね、自民党さんの本部みたいなとこやから、まあそういう考えの方、まあそれは東電のことで決まった税を払わなきませんからそれを抵抗するわけじゃないです。ここまで大きく書くこともない
できたら払いたくないです
から、ね、そうですね、うん、でこの辺でね、はい、まあ、時々人にというか、まあ、出会うんですよね。
あ、はい、
でまあ我々としてましてやっぱり地元の人との話もしたいし、話のきっかけになるということで、うん、挨拶を用意するんですよね。
あ、はいはい、
嫌がってる人の、まあね、顔を覗いてあのごめんやす言うたりね、
あ、
まあ、その極端でそうなるんです。
たまにいますね。
であのおはようございますと言うたら、ね、昔のここの人のおもろいおはようございますというんじゃなし、おはようございましたと言うんです。
お、
過去形なんですね。この辺は、
ね、
こういうエリアあるんかいなと思ってね、
あ
の、まあ、面白いなと、まあ、確かに一瞬過去になるんですけども、
そう、もう言った段階で過去に、
そうそうそうで、これがね、このエリアがね、何箇所かありまして、この辺はございましたのエリアかもわかりませんね。
なるほどね。
ね、なんかそんなのもちょっとまたあまり歴史の教科書に載ってないことですけども、面白いんですよね、
はいはい、
でこのところでね、防衛道路っていうのがあったんです、
は
い、
あ、防衛道路、
ね、防衛道路って何回な思ったら、はい、まあ、聞いてみたら、はい、この交差点からかなりで南の方にですね、
はい、
これがね、 陸上自衛隊の原村演習所っていうのがあるんですよ。
は
い、あでこの近くにね米軍の火薬庫があったりね、はい、やっぱりあの広島県中はもともとから軍隊のまあ盛んなとこですよね。いろんなところで、まあ、あの大きな軍艦も作られたり したりしてたじゃないですか。でそんなところでやっぱり、まあ、この辺 あの土地が、まあ、高原で割と地べたの、うんまあ、なんちゅうかね、うん、あの栄養もなかったんで、うんまあ、こういうように使ったかもしれませんけども、そんなんで防衛道路っていうかその八本松の駅からですね、はい、演習場行くための、
はい
まあ、それだけの防衛道路ではないんですけど地元の人はそういうような地域でつけた名前でしょうね。
なるほど、
まあ、かなりしっかりした舗装のちゃんとした道路ができてまして、うん、それもまた横切ってるんですよね。
わかりました、
はい、横切ってさらにずっと行きますとですね、
はい、
八本松中学校っていうのが出てまいりました。
お
で残念ながらね八本松の駅は行ってないんですよこれね。駅は素通りしてるんですよ。あの有名な八本松の駅をね、
あ
ね、瀬野八やったかな、
瀬
野八の駅をちゃんと撮影すべきやったんでしょうけども、
ね、
もうあの昔の旧山陽道からちょっと離れてましたんで、
うん、
もう省略しながら、うん、我々はついに八本松中学校のところまで来ました。
はいはい、もう地図でもちゃんと、
はい、でこの辺はね、はい、あのもうものすごいおもろいとこいろいろおもろいこといっぱいあるところなんですけども、
はい、
これだけよくね池がたくさんあるというぐらいね池がいっぱいあるんですよ。
あそうなんですか。
おそらく千に千あるんちゃいますか。
あ
もう池だらけのところでね。
あで確かに池多いですね。
で、うん、でねこの辺盆地でとか高原があって、
はいはい、
でねとにかく瀬戸内海気候で、
はい、
雨が降らんとこなんですよね。だから雨が降らんけども、
うん、
美味しい米ができる、美味しい米ができるから西条いうところで美味しいお酒ができるんですけども、その美味しい米を作るためにいろんなところで皆さんもう頑張ってため池をいっぱい作ってはるんでしょうね。
あ
でそのため池がいっぱいあってまあちょっと、まあ今はそんなにせんでももう考えがちゃんとできるということで余ってきて、うんですね、うんうん、これため池なんか埋め立てていろいろ公共施設を作ってあるとこもあるんです、うんうん
はい、
我々の住んでるその豊中市もそういうとこですよね、
うんうん
豊中の中学校で何割小学校の何割かはです ね、
そうですね
池を埋め立てて作ってると言いますね。
マンションとかもね
マンション
もともと池でした
よ。そうなんですよね。
です
でここ その八本松中学校っていうのも、
はい、
これも僕らは分かりません。郷土史の方がおっしゃってくれはってあって分かったんですけども、
うんうん、
これ七つ池というですね大きな池がこの近くにあったんですよ、
うんうん、
七つ池いうこと七つ連続してたんですですよね。そのうちのいくつかが余ったということで、これねあれ八本松南2丁目なんですけども、
はい、
細かいところで言ってますけども、
いやいやいや、
はい、そこのところで埋め立てた八本松中学校の近くを通りました、
はい、あ今でもね文雄君ね、はい、Google の地図にはね七つ池は、
はい、
一応池の名前としては存在してるんですけど。
そうですか。そうです
か。はい、その中学校の本当南側、
もうその中学校もその駅の、はい、一部やったんですよ。
そうなんですね。
そういうことがまあ分かるんですよ ね、
すね。
これはまあありがたい。
そうですね、
歴史家の方が来られますとね、うん、ただ歩みは呪いのくなるんです
よ。もう亀ですよね。
もうディレクターさんなんかかなりイライラしてましたけどどこまで行けるんかいなって。僕はまたそういう話が好きだめから乗るもんですからね。
それはもう相乗効果ですね。
やめといてほしいなっていう顔をしてましたけど、うん、僕はまあその点は悪いけど無視してですね、
うん
先生の話をいっぱい聞かせてもらいました。
はい、
はい。でね、これ、そのあたりから面白いのはです、88箇所のね、これ、はい、お四国さんやと思いますけども、
うんうん
そんなんの石仏がいっぱいこの辺あるんですよね。四国まで行かなくても、ここ行けば、まあ、弘法大師さんに助けてもらえるというような信仰があったんでしょうね。そんな信仰もあったりしまして、
はい、
これ、一つ一つの88箇所に10円ずつのね、
はい、
お賽銭を入れて参るというね、そんなシステムができておりました。
なるほど。
はい、まあ、面白かったですね。
880円ですか。
ところが何箇所あって、
うん、
でその八本松中学校のところからまた長方向をですね、
うんうん、
どっちかというたら右の方にちょっと上がったような道になる、うんうん、なんでこんなくにゃくにゃ曲がるんかいなということですけども、おそらく池がもっとたくさんあったんでしょうね。
そういうことです、
ね、池の間を縫って当時江戸時代の道ができてたと思います。でその池が埋め立てられて今もう何でか分からようになってるということでしょうね、
うんうん、
でその近くに県立ね教育センターというのがあります。
あ今でも
おますか。
おますな。
おますか、はい、よかったかった。
これも、ね、広島県教育センター
そうそうそう、これも全然わからなかったんですけどね。
あそうなんですか。
先生が教導の先生がね、ここはかっては、
はい、
非行少女用のですね、
はい
まあ、あのなんか強制施設やった意味でありました。広島中の非行少女の方がここへまあ皆さん集められはった瞬間、
いわゆる女子ですね。
女子の方です。非行少女の方ですね。
あなるほど。
であってそれで、まあ、あの少女が入っているところやというところで、この辺は意識的に桜をいっぱい植えてですね、春はもう今もう う5月5日終わってましたけど、当時もすごい、まあ、あのたくさん桜の名所になってるやんということで、それが今もう飛行症状のよう、うんうん、強制施設はもうなくなったっ
ていう怖いですね。強制ってなんか ね、 強制ってねじ曲げられたものをまっすぐに
する、うんうん、そういうことですよね。
ちょっと恐ろしいです
けど、ね、恐ろしいけど、まあ、
建物が面白いよ、ほら強制施設。
そうそう、この建物です。
ひさしがね、
うん、なにさ優しく建物でね、タッチがやっぱり女の子が入っとったんやなというようなね、そこは、まあ、感じました
けど、ね、ああそうなんですね、
うん、あの少年刑務所の感じではなかったですよね。あ、まあまあ、そんなんがありました、うん、はいはい、でそれでこれこの辺りからもね、山陽道もね、古代の山陽道はこの辺あるんですよ、
はい、
もう聖徳太子の時代にできたやつですね。
もっと前ですね、
もっと前、そうもう千年ももっと前だと、はい、それからまたその間にできた山陽道とか、山陽道がね3カ所か4カ所これ撮ってるんですけども、それが各時代によってちゃうんですよね。で先生と歩いてますと、これをちょっと右行ったらね、うん、これは中世の山陽道やとかね、
あ
ただの単の道っていうのがあの畔道みたいな道なんですが、今になったら、うん、ただそれがやっぱり残ってるんですよね。
あ、
なんでも面白かったですね、うんうんうん、でまあ我々は中世でなしに、ね、うん、江戸時代の山陽道からこれは行ったらあかんでということで行くんですけども、どこへ行ったんやら行かんのやらね、もう訳分からなくてくるんですよね、
うんうん、
これがもう知識のたくさんある人と一緒になることを迷うというのが、かえって、なんかなんとらしいね、フラフラするんですよね、確信がなくなるということがありました。さあそれで他に行きますとはね、どんどん行きましょうね、
はい、
あのここでね、あの堀岡玉次郎さんって人だったかな、
はい、
この人の記念碑みたいなのがありました。
おお、
やっぱこれはグーグルで写してへんと思いますけども、
そうです、何されたことです
か。これはね、な、あのね、あの先ほど88箇所の仏さんがある言ったでしょ、
うん、
これのうちの一つのですね、57番目の仏さんを救しはった人であり、うん、かつまたですね、
はい、
この方はですね、あのこの辺広島というところ、まあ、はですね、うんうん、まあ、どっちかというと割と、まあ、貧乏の方もたくさんおられて、
うん、
でいろいろ、あ、まあ、ハワイ移住したりね、いろんなところで国内でも北海道移住したりしてはるんです。
ハワイ
行くんですよ。
で、あの今のアメリカのハワイ、
アメリカンハワイですね。
あんなとこ行ったんですか。
あんなとこ行ったりですね、いろんなところで移住してはるんですよ、ね、
あ、そうなんですか。
この、 あの堀岡さんも大正の終わり頃ですね、
はい、
まあ、初めの頃に、北海道へ移住しはってですね、うんうん、そこで思わぬお金が入ったって、まあ、その思わぬお金がどういうこと入ったかは分かりません、うんうん、これはもう、先生もちょっと言わなかったんで、うんうん、聞かなかったんですけども、
うんうん、
それで、お金を掴んでですね、
うんうん、
もっぺんここへ、まあ、記帳しはって、でそういうように、まあ、あの仏さんを建てたりですね、
あるいは
また映画館なんかを作ったりですね、今年は、まあ、地元を活性化してくれた人だから、そういう人のことはちゃんとですね、この辺割と記念碑建てるのが好きだった子ですからね、こんなんがあるやでってこと言う。
名前もう一回教えてください。
の堀岡熊次郎さんやった
かな、熊次郎ね、
はい、ちょっとカタカナが乱れてますけどね、
はいはい、
まあ、こんな、
まあ、歩きながら
の郷土の偉人というんですか、そうなんですよね、
うん、
そんな話もあった、まあ、いろんなことをする人があるし、
うん、
お金も、まあ、こういうように使うとですね、
うん、
まあ、席が立つんやなと、俺も金使ったらできたらやりたいなと思って、
ね、高島あたりにね、
そうですよね、
はい、
万場文夫さんの碑っていうのがあって ね、何をして
るか学校をサボってました、
学校サボった記念碑、ま
あ、お田川にいつも潜ってました
とか、そうですね、
そういうそのレベルですね、
はい、まあ、八本松南一丁目のあたりを今歩いておりますね、
はいはい、
さあそれからここでもまた挨拶をしましたら、おはようございましたというね、過去形の挨拶が返ってまいりまして、
常に時は流れてる
っていう、そういうことですね、
感じですね。
でこの近くにですね、はい、妙福寺さんというお寺がありました、ね、
お寺がありました
、はいはいはい、まあこれで、ここ、まあ、別になんちゅうことはなかったんですけども、
はいはい、
日蓮宗さんのお寺で気持ちのいいお寺だったんで、
まあ、ちょっとなるほど、
はい、それでそれからですね、はい、この辺はね、あの雨降らしのお寺言うてあります、先生はね、結局雨がほらほらんで池だらけのところですよ、いろんなところで雨降らしを頼みに行くところの一つやでって言ってありました、
ね、まあ、めちゃめちゃ大事な、
まあ、そういうこと
ですね、
農家の方にとってはね、
うん、
でそれでですね、とにかくまあこの辺の特徴は、まあこんなこと言うと地元の人に悪いかも分からんけど言ってはったけどね、
はいはい、
水争いでね、いつも喧嘩があった言ってありました。
ああ、
まあ、夜中どこ水路をちょっと変えたとかね、
ありますね、
火に火炊いてね、夜中の、ね、横のやつがこのようにそこで寝番をしたとか、ね、
こんなやつでしょ、なんか今やったらこうやって回してなんか、まあ、ここなんかハンドル回してこう火、うん、がこう上がったり下がったりとか、まあ、
そんなんでしょうね。
昔はまあちゃうかった
でしょうね。まあね、昔はね、スギクワ持って行ってですね まあ土手をちょっと破ったりしたんちゃいますか。そんなんでもう田植えの時は、まあ、ちょうど田植えの時期でしたけどね、大変やったんやってありましたね。それともう一つは、まあ、広島は松の、ね、王国やって言うたでしょ、はいはい、松がいっぱいあると、
ね、
森林の何割以上は松やってありましたけどね、うんうんうんうん、そういうことはやっぱりね、その全くのこれね、ものすごいこのもう日本でも有数な産地なんですよね。だからその松の山を守るためにですね、うんうんうん、山の中入ったらもう今でも立ち入り禁止とかね、そんなロープが張ったりするんですよ。もう全く出んようになっても、
はいはい、
でそんなんでしょっちゅう山喧嘩っていうのがあってね、山ともう田んぼで喧嘩が結構あったんや
ね。山喧嘩、
山喧嘩と、
ね、水喧嘩と、
水喧嘩と山喧嘩言ってありましたですね。こんな言葉があるんやなと思いました。
ああそうですね、はい、まあ、はい、大事なもんですかね。
そうですね。それから近くにね、妙見山っていうお寺があって、これもなかなか映りにくいと思いますが、まさっと行きましょう、
はいはい、
でここはね、まあ、有名なお寺で、
はい、
武士であろうと誰であろうと馬に乗ってここの前を通るとね、はい、必ず落馬をするっていうところが言ってありました、うん、なぜかやっぱりそういうように言われると、やっぱり落馬せなあかんよ、あかんになるらしいで、人で、
ね、
うん、もう皆さんはたっと走ってるのに、ここで誰が落ちたら俺も落ちなあかんのかいなと思って暗示にかかってね、
睡眠、催眠か、
催眠にかかってるみたいなところですよね。そんなところで必ず落馬をしたと。何本も上な人でもここはだから降りていかんとね。
あ、そういうことね。
恥をかいたって、まあそういうことでしょう。妙見さんを、まあ、ちゃんと尊敬せえということでしょうね。
妙見さんではなんか星の神さん。
あ、そうでしたね。この近くにもあります
よ
ね。
そうだ、僕らのね、はいはい、本拠の近くに、
まあ、
近く言うてもだいぶ遠いですけど、
まあまあ近くに言うていいかも、
は
い、
そうですね。で
その近くに清水川神社っていうのがありました。
はいはい、今でもちゃんと、はい、
ちゃんとあります、
存在してますね。
ここはね、この狛犬さんがむちゃくちゃ面白い狛犬さんでね、何か猫が喧嘩してるみたいな、お尻をビャーッと上げてね、
はい、
下の方に顔を持って行って、
はい、
参道の両脇からガーッとこう滑り上げるような、あの狛犬さんで、一緒に行った AD の女性の方がね、あ、可愛いわ言ってましたけどね。
あ、そうなんですね。
でその上のところからですね、まあ、手入れを勝手にしやらへんねと思いますけどね、狛犬、
うん、
さんの、まあ、背中とか頭の上からのペンペン草がいっぱい生えてるんですよ、バーッと。それがなんかいかにも怒ってね、悪いやつは入れへんぞというようなことで、
あ、はいはい、
まあ、本当の本来の狛犬さんの、まあ、役割を果たしてはるように見えてね、
あ、
まあ、それは、まあ、若い女性から見ると可愛いわになるんでしょうね。そういう変わった狛犬さんがありました。これも今もあると思いますので、はい、よかったら一回見に行っていただいたらいいと思いますですね。それとその横にまた常夜灯がありましてね、
はいはい、
もうこれ山の中です。この辺からにもうこんなこと言ってますと、都心と思ったら大町が山のからの中入ってるんですけども、嘉永元年とか言ってました ね、大きな常夜灯で自然石を2枚ですね積んで、その上にまあ間にまあね、あの何ていうか、あのろうそく立てるとこがあって、中で多分まあ夜中はないにしても何かあって、あんな大きな状況とかあったんでしょうね。
は
い、あのこれもですね、あの上の、はい、あのところにペンペン草がいっぱいビャーって入ってます。これ全部ペンペン草生やしとるんですよね。でその横のところになんか石を積むね、信仰があるんかしら、小さい石がいっぱい積んでましてね、
あ、
まあ、サイの河原みたいなね、方があったと、まあ、あれもそのまま残ってると思いますので、よかったら、見に行っていただいたらいいと思います、ね。
なんかあの、はい、南波かどっかにあれですか、水かけ地蔵像みたいな、
ありますね。
あれも苔がすごいけど、
はい、まあ、時々、まあね、剥ぐ人があったりして、石も乗ったりします
よね。なんかそういう自然にこう生やすっていうのが、
まあね、
ある
いいのに生えるっていうことは気持ちいいわね、抜けるんと違ってね。
あ、まあまあまあまあ、
生えた方がいいですよ、何でもね、
まあ、髪の毛もね、
髪の毛もそうですし、まあ、あの狛犬さんとかこう灯籠の上のペンペン草もやっぱり生えた方がいいから、うんうん、取ってないんでしょうね、
清水川神社、
まあ、勝手なこれは私の解釈ですから、
はい、
間違ってたらお許しください、
はい、
でこの辺りでまたね、この辺昔ね、
うん、
あの海や湖やったみたいぞってまた言われるんですよ。
なるほど。
なんかそういえば西条湖清荘というね、
はい、
次行く町が西条ですけども、はい、そこの、はい、あのまああの何ちゅうか土の名前が出てくるんですけどね、それでも湖清荘、湖と鳴門荘という書いてますから、
あ、ね、
ひょっとしたら、まあ、あの割とあの中国山脈の中でそういう勝って湖あったっちゅうのところが結構あるわけですよね、はい、まあ、地殻変動でこうなったんでしょうけど、そのうちの一部かも分かりませんが、詳しいことは分かりません。
あ、
でそれで、うん、まあ、あの3メートルぐらい今でもこの辺掘ってみるとね、
うん、
中から吉野がいっぱい出てくる、枯吉が、
あ、
何かあったんでしょうね。
あ、はい、あ、だからあれだからね、今ちょっとその場所的に住宅地があって、
はい、
でその周りに小さい小高い山がいっぱいあるっていうような場所なんですけど、その住宅地の場所がもしかしたら湖やったんかなと、
うんうん、かも分かりませんね。
そこを、まあ、川の泥とかで埋め立てて、
うんうん、
で今の この辺りの、まあ、中学のあった場所とか、そうですね、そういうのができた可能性はありますね。
可能性ありますね。まあ、地学を僕勉強してないですから、業種がないのでよう分かり
ません
。
まあ、大体常識的にね、はい、こういう土地はそうなん
で、はいはい、まあ、2万年ぐらい前のね、あの石碑っていうんですか、石碑がこの辺から出てくるようになりました。だからもう昔から人が住んでいると、住居史も出てきてね、古いところですよっていうようなこともありました。
なるほど。
はいはい、さあ、さらに行きましょうですね。
行、はい、きましょう。
あの、やっとまたここで、あの、当時は2号線言ってましたけども、
はいはい、
2号線に出てきましたです
ね。今の486号線ですね。
ちょうどね、この時はね、はい、もういろんなところで田植えやってる最中やったんですよ、5月ですからね。もう田植えが最中で、田植えの車が、まあ、農民車っていうんですか、あれがコトコトコトコト音をさしながらですね、国道を行って、まあ、それで大型のトラックがちょっと困ってたりしてね、そんな雰囲気もあって、やっぱりあの農民車が、農家がやっぱりこれ、最先端のところを、の、まあ、権利を持ってるやなっていうことが分かりました。
なるほど、
はい、郊外の団地のような雰囲気 の、あのだから家がありました、
はい、
さあそれからもそのずっともっと行きますよ、
はい、
このシャープの工場中がね10時45分出てきたんですよね。あ、
はいはいはい、
まあ、今どうなってるのか分かりませんが、
今ね温度八本松東工場、
あ、そうですか。
この温度っていうのはちょっと何の会社かわからないですけど、
はあはあはあはい、なってるんですかね。
もうこのでかい土地なんで、
あ、そんなとこですね、
間違いないですね、はいはい、
これ AV というんですかね、はい、いわゆる
音響オーディオビジュアル、
オーディオビジュアル、シャープがこうやって作ってたんですよ。
ね、Google の口コミにこんなん書いてますね、はあはあ、シャープが第三工場を売却、株式会社温度が購入、
あ、そうやった、
ね、2018年に温度八本松東工場になりました。
あ、そう、ありがとうございます、
は
い、
宮崎さんという方が、
あ、うわ、こういうやっぱりちょっとしたこの、
は
い、
年春宮崎さん
ね、これでまた私たちの二十何年前の話が生きてきてですね、
そうですね、
まあこの工場がそうなったやなというようなこと、もう一つ大きな、もうこれとは別ですけど、この近くにシャープのまた大きな工場があったんですよ、それはどうなったか分かりませんけどね、まあとにかくそんなんで今温度差になってるんですよけども、その横のところを、あの通ってるんですよ、旧山陽道が、その近くにね国鉄のね記念碑みたいなものがあって、はい、当時の今は JR ですかね、
はいはい、
このところね財州場と書いてあったんですけど、材木の材に州はあの修正の州ですね、
修正、
修正
する、ああ、人弁の人弁、納めるっていうんですね、
そうそうそう、
修学旅行の修ですね、
あ、そうそう、修正場と書いてました、
なんでしょうかね、
分かりません、これはちょっと、郷土史の先生にも聞くとき、ちょっとこのとき、距離があったんで、聞けなかったんですけども、
はいはいはい、
まあ、そんなんがあって、引っ込み線がこの辺までですね、どうも、
ああ、なるほど、ね、あの、呉線っていうのがね、もうちょっと南行ったらあるんで、うん、
八本松の方から来てたんかも分かりませんね、まあ、それも、先ほどの、あの、牛尾市の関係かも分かりませんね。はいはい、まあ、この辺またあの田淵先生に来てもらって構成をしてもらってあきませんね
まあまあ分かんないですけどね、はいはい、来てくれるか、
まあ、まあそう嫌がるかもしれませんけど、はいはい、まあそれ置いといて、はい、そんなとこがあって、
はい、
それでこの近くにね飯田児童公園っていうのがあったんですよ、
あ、まあ、
これもなかなか見つけにくいでしょうね、
はいはい、
これ
は、まあ、飯田児童公園、
はいはい、でそこで、はい、おしっこをさせてもらいまし
た
ね、10時50分に使わせていただきました、
はいはい、
でまあこの辺もまた縄文とか弥生の出土品がいっぱいあると書いてましたですね、で芝が、シダが生えてたりして、
はいはい、
まあ、山の中の道ですわ、
あ、
でさらに行きますと、はい、ここでこの辺がちょっと有名な遺跡が出てきました、
そうなんですね、
旧山陽道のところでですね、
はい、
八つ枝だったかな、勝でしたかね、八つでしたかね、植えるという字にですね、勝坊の勝です、はい、植えるに坂と書いて勝枝坂ですねと読むんですよ、
いや植える坂ちゃいます、
植える坂なんてか言いました、僕違ったこと言いました、
いやだから勝坊の勝というか、あのややこしい、
勝中字が、ね、
まあ、植えるって勝坊の勝が無駄だから植えるっていう、
そうそう、
飢餓の木、飢饉の木ですね、
あ、そうそうですね、
それに坂、
はいはい、
でこれで
勝江坂、
あー、って読むんですね、
読ましてました、
おー、なるほど、
ちょっと難しい
な、まあ、勝っていうじゃなんか読めそうですけど ね、
映画どっから出てくるのか ね、
そうですね、映画どっから出てく
る、まあ、この辺はちょっと分かりませんね、は
い、勝江坂、
はい
はい、
この辺になりますと、ね、石碑があるんですけども、すで、
はい、
にもう幅が50センチぐらいの山道なんですよ、
も
う極端にもう使われるようになると道地はもう両方から木が生えてきてですね、道が狭くなるんですよね、
あの大山峠もそんな感じ
で
した
よ
ね、
まあ、そうでした、そうでした、
前回のね、はいはい、刀鍛冶さんの、はい、まあ、
この辺で
お墓があるっていうことでした
よね、いわゆる、あの先ほどの駅からのずっと上りがやっと終わったみたいな感じで、ね、ずっと上りやったんです今の道はね、
そうなんですね、
はい、でね、これで ここでまたウグイスがこの辺から鳴き出すんですよね。
いいですね。
でそれがねここにあの、はい、キキョキキョと書いてますけどね、早口の方言ウグイスと書いてますね。あ、まあ、この辺になるとウグイスがキキョキキョはなし、キキョキキョキキョキョってなんかこう、うん、ツバメがかさ、ね、騒いどるみたいな声で鳴くんでね、うん、まあ、これウグイスもやっぱり方言があるんかいなと思ったりしながら ね、
あると思います
ね、楽しんでおりましたですね、うん、はい、うん、でこれで、まあ、この辺は、はい、松の立ち枯れが非常に、まあ、激しいところで、
はい、
なんか枯れた木がいっぱいいっぱい出てきてました。池の近く、この池もこの辺の池も昔はなんか鶴が来た池や言ってましたけどね。
なんかどっかでそんなありましたよね。
ありました。
鶴が来た温泉かなんか。なんか山口もなかったです。
あれは温泉はなかったです。温泉ありましたね。
ね、ありましたね。はい。
で、あの見事なカレマツの集団ということで、まあ本当に何かこうカラマツのね、うん、木が、あの、いや、葉を落とした木があるような感じの、よくここまで枯れたなと思ってましたから、よっぽど松食い虫がやっぱあの辺盛んやったんでしょうね。うん、まあ手入れがなかったこともあって
、
まあ、
特に赤松はね、なんか結構
ですね、
松食い虫に食われやすいって聞きます
ね。それでまあその松茸が出るようになって、まあ、山争いもなくなってきたということでしょうけども、でその勝出坂の由来っていうのも先生が解説してくれたんですよね。
はい、
で一つにはですね、勝出坂というのは二つの意味があるってありました。
ああ、なるほど。
一つはどんなんでその植える坂とかができたかという、うん、名前ができたかというとですね、うん、近くにね、うん、この辺りにね、土曜丸というね、
はい、
土をと書いて、土と書いて、与えると、
うん、
書いて、丸と書いて、
はい、土曜丸さん。
土曜丸さんというですね、
はい、
この、まあ、あの、土地、この辺土地なんですけど、名前がね、
はい、
でそこで住んではった、長者がいてはったと。
はい、お金持ちですね。
お金持ち。
長者っていうのは。
はい、ほんで、なんていう名前やと、はい、牛万長者という 。牛というに1万2万の万ですね。
なるほど。
なんかこう、牛が両方ともつくんですけども、ね、まあ、昔からこの辺、まあ、畜産の盛んやったところらしいですね。だから牛っていうのはまあ非常に農家にとってはトラクターみたいなもんで、これがなかったらできませんもんね。
そうですね。
もちろんまあね、この江戸時代はまあ牛食ったらあかんと言いながら、まあ美味しいもんでもあるし、ね、
いや、それは食うとったでしょ。
まあまあそれは分かりませんが、
大っぴらにはせんでしょうよ、はいはいはい、食うとったでしょ。
まあそんなんで、
はい、
牛万長者っていう人があって、
じゃあ牛万長者はあれですよ、この人の代名詞で、
はい、
どよ丸ですね。
どよ丸という、あ、そう、どよ丸とか言ってましたか？僕、間違ってましたね。
え、ふみおくん今、どよ丸言いました。
どよ丸という土地のところに牛万長者さんが、
ああ、なるほど。
いると
聞いたんですよ。牛万匹ね。
牛万匹持ってる
長者。ああ、牛万匹が人の名前ですか。
牛万長者というのが人の、長者さんの、まあ、あだ名やと思いますけど、
ね。ああ、なるほどね。
で、こういう方がおられて。
どよ丸ってのは地名なんですね。
地名なんで、地名と僕聞いたんですけど、ね。
いや、そう、多分合ってると思います。
で、上坂の今わけですよ。なんで上坂中かっていうとね。
は
い、
勝江坂ね。
勝江坂の方。
まあ、上坂なんですけど、
まあまあ分かりやすい。
皆さん見て、ええ、こうしてこ
と牛丸長者さんがという方はですね、
はいはい、
もうあのこの西条一帯にですね、うん、お米が1万6000石取れたらしいですね。その1万6000石取れたお金のですね、
はい、
その収穫でどこへ行くか言うと、はい、ほとんどの方がこの長者のものになると、
は
い、
え、
ということはこの西条一帯の田んぼはこの人がほとんど全部自分が持てたということなんですよ。でそれで、
はい、
この人は、まあ、田植えの時がまあ大変な人手がいってね、はい、もうそれもうこの西条の人全部がまあ動員されるみたいなことになってですね。でそのまあどういうことか言うと、
はい、
もうちょっとこの先行った、今はまあ勝江坂というところ地べやったでしょ、うんうんうんうん、もっとそれをもうちょっと、まあ、大阪方面に行ったところっていうにですね、
うんうん
うん、歌坂という坂があるんですよ。歌という字に今度は謡曲の謡と書いて、はい、歌坂というところに地名があって、そこで場所があると、
はい、
でそこからこの牛万長者の田んぼが始まってですね。
おー、なるほど。
ずーっとみんなで、まあ、一日朝5時頃から田植えを始めると、たくさんの人が、集団で田植えをやるわけですね。
はい。
で、それで今度どこまで来たかというと、この、うん、勝江坂のところまで来てですね、やっと一日が終わって、で昼飯も食わしてもらえへんかったと。
最悪やな、それ。
うん、まあ、そう。
ブラック企業じゃないですか。う
ん、まあ、ブラック企業ですね。ね、はい。ほんな、そんなんで、まあ、文句を言いながら、まあ、夜はその彼を資本が食えるやろうということで期待をしながらですね、
はいはい、
昼飯は水で済まして、
うん、
でもうすぐにまたもうボンボンボンボン植えまくってですね、でもあの 日が落ちてからやっとこの勝江坂まで来てですね、うんうんうんうん、ここのところで、まあ、いわゆるまあご飯が出たと。
あ
ね、そんなぐらいまあ厳しい田植え、ね、をさせられたということでですね、この勝江坂上坂というのはそんなとこやったと。田植え、まあまりにも長者の 田んぼが広すぎてそれを植えるのにもうほとんどの村民が動員された結果ですね、まあ腹を減らしながら飯が食えなかったここでやっと食えたということから一つは。もう一つはもう一つあるんですよ。
もう一つね、
もう一つの意味はですね、
はい、
まあこの辺江戸時代というかこの辺りはですね本当にまあこの辺りというか日本人はそうやったんでしょ
う
ね。
うん、
もう飢饉がしょっちゅうあったと。で飢え死にっていうのはもうしょっちゅうのことやって
た。なるほど。
でまあ特にまあこれはあの郷土史家の先生が特に注意してありましたけどね、
うん、
なんと言うてもですねまだ麦飯が食べられるようになったのはですね、
はい、
まあ、昭和のまあね敗戦まあぐらいからやでって言うてありました。完全に麦飯でも食べられた庶民の人はそれほどまあみんな大変やってですね、うん、何回も飢饉があってですね、
はい、
でそれで、まあ、あのお殿様が炊き出しをすんやけど、
うん、
もう炊き出しするんやけども炊き出ししたら町の中でやったらいいんやけどもそうしたらみんなが来てですね、
うん、
お米がたくさんいるから、
うん、
坂の上のこの飢饉坂のところまで来たもんには飯を食わすということでそれでまあみんなよたよた行くんやけども途中で大半が、バテてしもうて、
まあ、体力もね
いや
腹も減っとるし、
うん、腹は減るからもうバタバタ倒れてですね、
はい、
死亡する人が多かったんで、
あ
で、まあ、生きてるもんだけにはまあちょっと食わしてですねもっぺんまた、まあ、田んぼやらそうかいなというような、まあ、そういうような厳しい現実があってですね、ここはそういう炊き出しの時にいつもここで、まあ、この辺の、まあ、広島藩でしょうね、
はい、
お殿様の炊き出しがあった場所やと、それで上と坂と書いて、勝江坂というのがあった。その2つのことを一方の長女一方は、まあ、お殿様、
まあ、けどどっちももう最悪ですね。
まあ今から言うたらですね、まあ、怒りを通り越しているところなんですけども、まあ、
今の政治みたいな感じです、
ね、まあそうそれはちょっと
それ言い出すややこしい、
ね、なんですね。でそれ同時にですね、はい、ここのところでねあの、はい、やっぱり山争いがあったっていうだけに、
はいはい、
あの面白い石碑が立ってましてね、この勝江坂の石碑の横のところに小さいね、
はい、
これ赤い色のとついた重要な石碑でしょうね、
はい、
大阪栄林局と書いてました、
は
い、大阪栄林局がこの辺まあ管轄してるんでしょうね確かに、まあ、関西ですからそうちゃいますか、まあ、大阪、
うん、え勝江坂が大阪、
うん、管轄はですよ国有林ですから。
ああそうなんですか、
うん、でそのところで大阪栄林局のですねこの山の境になるんですよというね、
はいはいはい、
そういう、まあ、定点の場所みたいなものが出てまして三角地点もあるんかも分かりませんね。
あまあまあ教会というか、
はい、まあそんなところで栄林局が出てきたなという感じがしました。でそれでまああとはここからは割と西条の方を見てずっと下るわけです。
あまあ言うたら山中ですよね、うん、山の中の
そうですね、
まあ、峠道みたいなやつ
ですよ、ね、はい、峠道でどんどんどんどん下っていきまして、
はいはい、
ものすごい下り坂でしたここから西条盆地まで。
ということはもうその炊き出しも大変やったわけですよね。
炊き出しというかその植えた人が
田植えも
大変、
田植えも大変、
あの坂を、まあ、腹減らしてですね、田植えをしながら登っていく。
ちょっと今面白い話思いついたんですけど、田植えの植えと、
うん、
この植える、
はい、
お腹が減る、
なるほどなるほど、
似てますね、
うん、まあ似てるといえば、
まあまあ関係ない、
無理に似てるけど、
まあ、あれはどっちかというと木偏の植えるです、
ね、どっちかというと吉本的な地理学やね今のはね
別に吉本、まあ、は
い、関係ないですか、
はい、はい、関係ない、
まあまあそんなことであります、はい、でそれでやっとまあだんだんと急な坂を降りていきますと、
はい、
これねこの辺からまたもうあのいわゆる住宅地がもうどんどん上がってきてるわけですよ。鴨ハイツというね、鴨ハイツ、この辺鴨を言うんです、鴨群とかね。
ああそうなんですね、
そんなんでね鴨ハイツという、
はい、
あのいわゆる新興、まあ、ニュータウンの広告が出てきたりして、
あ、
ま
あ、
ここまで上がってくるんかというような感じだったんですね。
なるほど、
はい、ただまあ周りは竹があったりも、
はい、
もういわゆる木が生えたりしまして、うん、まだまだ原生林とかで言わんけどそれに近いような状態で、
うん、
まあ当時5月でしたからタケノコがニョキニョキ出ておりましたね。
あ、いいですね。
まあ
ね、まあ、けどそれを取ったらダメなんですよね。
まあこれは多分
うっさいんですよ。
あのね、あ、全くと一緒で、
そう、
まあ国有林でもやっぱりこの許可がないとできないかもしれませんね。
取ってみて
もらいます。はい、まあそんなとこがあって
、はい、
さらに行きますと地毛というね、寺という字に家と書く村落が出てきました、
はい、
これもなかなかもう出てないと思いますし、あの小さい道はグーグルからも入れたかなと思いますけど、
ちょっと難しいかもしれないですね。
でもね、うん、11時16分地毛集落のところで、
地毛集落、
ね、はい、ほんでここは石州瓦というですね、
はい、
ちょっと色の違う瓦があって、 って、あ、まあ、大体向こうで石州瓦が乗ってる家は、まあ、あると金持ちの家が多かったですね。瓦の上にいろいろで、あの上にもうちょんまげみたいなね。
植えない方の
人、ね。植えない方ですよ、ね。まあ、牛の方の長者の方系の人が多かった
です。牛万匹ですか。
牛万長者です。
牛万長者。
土曜丸の牛万長者です。あ、これ、どことも強い名前やね、これ。いいもんですね。あ、まあ、そんなんが、あの、孫落にあって。
土曜丸ってすごい名前。
本当に。
プロレスラーみたいな。
ちょっとこれ、名前ね、自分の子供につけたら大変なことになりますね。
土曜丸。バンバ土曜丸ってね。
これは強いですね。ねえ。どこ掘り出しても
。しばかれそうやな。
ほんまやね。
なんでこんな名前つけてんみたいな。
はいはいはい。まあ、そんなんで行きましたところで、はい、一つの終着点としまして、はい、自由。時の友の橋というのがあったんですよ。それは出てませんか。11時20分。
あ、はい、これね、これかな、
はい、結構大きな道とのね、交点
で、はい、黒瀬川、
うん、黒瀬川、
あ、
黒瀬川って、あれは千代田が乗ったですね。
ありましたっけ。
あれは誰か千代田ね、あれはね、は
い、ちょっとその橋行ってみよう。これ、この橋、
その橋です。
こんな橋、
はい、
めちゃめちゃ簡単な橋です。
簡単な橋です。そんなにあ有名な橋なんですよ。でも橋自身はそんな大きな橋ではなかったですね。
これ多分これですね、
はい、これですよ。ここ
名前書いてました。これ
書いてました。
書いてましたか、
はい、時友橋、自由橋、ちょっと読み方わかりませんね、はいはい、で黒瀬川、この辺黒瀬川の源流に近いところなんです、この辺は。でこれ黒瀬川だんだんだんだんって、また瀬戸内海まで行くんですけどね、この辺の川があって、その近くに、はい、石里塚がありました。はい、これがね、自由石里塚という、時の友の石里塚とかことで、はいはいはい、これのところにですね、この近くにパーラーナポレオンっていうのがあったんですけどね。
あ、ナポレオンですか。
面白いパーラーがありました
ね。ボナパルトっての方ですかね。
そうそうそうそう。石碑があって、はいはい、まあ、この時友一時塚の石碑は僕も撮影してきてますけど、
あ、これか、ありました、ありました、
あるでしょ、
はい、Google にはありました。
はい、はい、そこの場所です。
あ、これね、
この石碑をね、まあ、拡大できたら拡大してもらいますとですね、
はい、あ、なんか こんなんですね、こういうやつ、
うんうん、
時友って読むみたいですね。
時友って読むんですね。はい、なんか人の名前みたいですね、これね。これちょっと先生に聞いたらよかったんですけども、はい、もう、近くの先生おられなかったんですよね。で、そこのところに石の石碑があるんです。それは出てませんか、は
い、これですかね。
あ、今のやつはそれは石。
鴨軍王冠絵図。
ああ、いや、石碑の方です。
石碑。
うん、石の棒ですよ。
あ、石の棒に、石柱的な感じか、
うん、石柱、そうですね、はいはいはい、そこに、時友一塚と書いてあるんですけどね、その時友一塚の石碑が途中で折れてるんですよね、はい、で修理するために鉄板が当ててましてね。
ああ、これかな。
あ、それじゃない。もうちょっと、ちょっと、もうちょっと大きな石碑でしたね。
今なくなってるかもしれないですね。あ、まだ
もっと折れたんかもしれない、
ね。なんかゴミの集積場みたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
石碑がなくなってる、もしかしたら。
ちょっと映ってないんかもしれませんね。
これかな、これ、
はいはい、え、いや、そんな
に。これは池髄石か。
それは違いますね。うん、まあ、この辺です。こんな雰囲気のとこでしたけどね。パッと立ててみたら、はいはい、うわ、これ折れてるなと、ね、交通事故でもあったんかいなと思ったりしたわけですよね。はい、そんなところがあって、も一時塚のところで、うんうんうん、この辺からも西条に、近づいてまいりました。
なるほどね、
で街道松が出てきましてですね、時友一時塚の横のところに、はい、街道松という、
はい、
街道松があって、はい、そこの地べたのところにですね、はい、この街道松というのは、はい、これすごい昔から生えてた松らしいんですよ。
ああ、そうなんですか。
うん、うん、はいはい、でそれがね、これ何月か台風でやっぱり倒れてしもたんです。
ああ、はい、なるほどね。
台風倒れてしもて、ちょっと難しいね。
あ、ちなみに皆さん、街道松っていうのは、はい、旧山陽道とか、はい、まあ、西国街道とか、はい、そういうところの道沿いに松を建てて、はい、まあ、ここは特別な道やねんぞっていう知らせる目的もあったし、旅人が休む木陰を作る目的もあったしっていう、今でもありますよ、あっちの姫路の方とか行って、まあ、最近僕ちょっと行ったんですけど、
山陽道は結構多いですね。
そうそう、立派な松が立って、そ、ね、まあ、それをまた個人の家が取り込んで取り込み松っていうのをしたりとかね、
は
い
は
い、
まあ、
そういうのも、はい、そうしてるんですけどね、
はい、松ですけどね、
はい、この今だから一里塚の、はい、横に松があったんですね。
はい、あったんです、
はい、
その松がすごく立派な松で、はい、立派な松やったんですよね、
うんうん、ただ今その文雄君のいた当時もあったんですか、松は。
もうないんです。
あ、なかったんですね、
はい、でね、うん、あの松がの木の切った跡が まだ、はいはい、まだそれが残してましたよ。
あ、残してたんですか。
木をわざわざ、はい、道路のところの、まあ、駐車場的なスペースのところに、はいはいはいはい、なんでこんな大きな木の幹、幹がですね、はい、こんなんしたら車取るときでも困るやろと思うんですけども、やっぱりそれを消すに忍びなかったんでしょうね、この近くの人は。
なるほど、
それでこんな大きな松があったんやっていう記念碑みたいなもので残してはったのも面白かった。松の穴があったと僕言うてます
けど、これかな、今ちょっとこの、はい、その日の場所をね、うん、グーグルストリートビューで見てるんですけど、うん、これが日ね、この辺りなんかちょっとデコボコっとした、あの駐車場の入り口に穴があるんですけど、これがあのコンクリートが剥がれた跡なんか、はいはいはい、それともここに松があって埋めれなかったんか、
もう埋めてしまったんかもしれませんね、
どっちか分かんないですね、
はいはい、あの僕 の、 あの映像にはちゃんと残ってます。
わかりました。
結構大きな、まあ、人抱えもなった松の切り株が残ってたんですけどね、まあ、あの会ったことはあったんですけど、今ちょっと確認できませんね。
そうですね、はい、じゃあ行きましょうか。
というよりも時間がないんですよね、僕。
ああ、もうそうか、ふみもコロナとあれか、
1時から
あ、そうですね、あれがあるんですよ、ね、
あれがあるんですよ
了解です。じゃあまあここの、はい、時友一里塚で、は
い、ごめんなさい、
今日は終了と。
もう行きたいんですけどちょっともう先約、ね、
了解です。
これサボるとまた、はい、地域の問題にもかかりますので。
了解です、はいはいはい、というわけで、今週はですね、はい、JR 八本松駅から、はい、時友一里塚跡、はい、ボラボラということでございました。
その辺の松の由来もね、はい、いろいろ面白いことがありますのでお知らせしたいと思います。
わかりました、はい、じゃあ、当時のラジオの関係者の皆さん、はい、そして文雄君、
はい、そうですね、
でラジオのリスナーさん、はい、で今回の YouTube でも動画配信しますんで、はいはい、YouTube の、視聴者の皆さん、
関係者の中にはね、一人もう亡くなってね、 あっち行った人もおりますので、多分向こうの国でですね聞いててくれるんじゃないかなと思って。
その方が作った、はい、地図がこれ。
そうなんです。
この地図すごい役立ってる
んで、ものすごいいいですよ、ね、
これがないとちょっと僕はもう全く、はい、僕は一応2人で打ち合わせしてるんでね、はいはいはい、放送前にね、はいはい、このおかげで、はい、大体ここ通ったんやなっていうのが分かるんで、はい、まあその天国の、はい、M さんありがとうございます。そうそうそう、
本当ありがとうございます。また天国で聞いてはりまして、はい、ああね、ちょっと大場に打とうなとか思ってはるとか、もう仕事じゃないですから気楽に聞いていただきたいと思います、ね、
はい、はい、じゃあまた、次週の、はい、長寿さんよどうボラボラもご期待ください。
よろしく。